皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はインターネット時代のリーダー像です。今日はインターネットの話がまあたくさん出てくるんですけども、これ一つちょっと整理しておいた方がいいと思いますね。まあインターネットというのはどういうメディアなのか、まあそれいろんな方がいろんなことをおっしゃっておられますから、まあそれについて私がなんかもう一つ新たなことを言うということは別に意味はないことだと思います。リーダーシップという観点からしかしこのインターネット時代を考えておりますと、実は非常に興味深い部分がありますね。よく学校でですね、先生がこの話をしているのに、みんながスマホで、生徒がね、スマホで勝手にこの、死語をしていると。まあ、死語っていうのは昔はですね、口で喋るのが死語だったんですが、今はですね、まあ、それやんとうるさいって言われますから、こう、目立たないようにですね、スマホをいじくって、それでこの、まあ、チャットをしている。まあ、これが死語ということなんですが、まあ、こういうのを見ればわかる通りですね、インターネットというのは、時空を超えるっていう性質を持っています。なおかつその先生と生徒というその三次元人間関係で、授業時間という一時間の時間があって、だからその教室とその一時間というね、一次元というその一次元二次元のね、学校のこの授業時間というその時空があって、この中で昔は全部完結していたわけですよ。だからその先生の話も生徒の発言も、あるいは生徒同士のおしゃべりも、全部この教室とそのね、授業時間というこの4次元の時空の中で完結していた。ところが、そのインターネットが入ってくるとですね、この教室と授業時間を超えることができるわけですよ。例えばですね、メールを弾けば、メールを見ればですね、昨日のメールを見ることができるし、それからなんか明日なんかね、どっか行こうなんて話を今日決めることもできるし、なんか予約を今日することもできるわけですよね。あるいはさらに全然違う人と、教室の外にいる人と平気で話をすることもできるし、で、みんなで話し合って来年のことを決めることもできるし、もう全くその人の頭の中は、まあその教室の時空を完全に超えるわけですね。あるいは電車に乗ると、もう本当に電車乗ってるとみんな携帯電話とかスマホ動かしてますね。まあ私もそうなんですけども、逆に言うと昔何してたのかと思うんですよね。スマホがない、携帯がないときは電車に乗ったら何をしてたのかなと。それは本を読むこともありますが、しょっちゅう本を読んでるわけでもないし、なんかぼーっとしてたのかなと。じゃあなんかそういうなんか考え事をしてたのかなと。何を考えていたのかな。思い出しても全然思い出さないんですね。なんか、仕事暇だったのかなと。週刊ジャンプとかね、なんか昔みんなよく読んでる人いましたけども、最近ああいうのはあんま読んでる人はあんまいませんけどね。まあいずれにしましても、電車に乗っかってて、まあ、そのスマホとか携帯持ってると、その電車の中という時空を超えて、みんなで話ができるわけですね。同時にこの時空はどんな風に超えてるかっていうと、その時空を超える場所っていうのは、もう言ってみれば空間と時間が潰れてるんですね。世界の裏側の人とチャットするのも今目の前にできますし、とにかく時空が潰れてるのはネットが接する世界でありまして、だからこれは5次元目の世界って言っていいと思うんですね。想念の世界ですよね。想念の世界入り口の部分で、3次元の上4次元が、4次元目が時間で、その上5次元目だとすると、まさに5次元目がそこに現在としてあるわけですね。この5次元目というのは、すべての時空から一瞬にしてそこに行ける場所、なおかつその時空が潰れてる場所で、そこに行けばすべての人がそこにいる。過去、現在、未来、平面、まあ、空間上のあらゆる人たちがそこにいるという場所ですよね。まさにそれがネット空間なわけでありますね。で、だからこれがまあ本当その入り口ですが、その先に本当のね、あの世の世界とかね、魂の世界とかあるんでしょうけど、まあそういうのを垣間見えてくる部分がありますが、まあとにかくその時空を超えるという世界であります。したがってですね、こうインターネット時代のリーダーシップを考えるときにですね、そのリーダーっていうのは人でありますから、人が目の前の人とこう接してるわけでしょ。このリーダーが目の前に接してる、この閉ざされた時空の中でリーダーであることだけでは不十分だってことなんですね。ここ根本的に違うことなんですよ。 例えば学校の先生であれば、教室の中のその授業時間の中でリーダーシップ発揮できれば先生であると。企業の社長であればその企業という会社の中でね、会社のその時空の中でリーダーであればいいと。で、その中にみんないなければならないと。フォロワーたちは、まあ、生徒たちは、社員たちは、その組織、あるいはその時空の中にいることが必要であって、その時空の中にいるから、フォロワーでありリーダーが生まれると。だからその中でみんな完結していたはずなんですね。で、それが違うわけですよ。インターネット時代のリーダーというのは確かに目の前にみんないるんですね。社員も生徒も。で、その範囲においてはその時空の中でフォロワーとリーダーやってるんですが、ほとんどその同時にですね、インターネットを通じた想念の世界、5次元目の世界では全く対等な人間としてそこに同じ時空を共有してるんですね。したがってですから、その閉ざされた空間の中で何を言って、ああせいこうせい言っても、そのみんなが共通にいる時空の、みんなが共通にいる想念の世界においては、あいつ何言ってんだろうなと、あの先生の言うこと変だねとか、あの社長なんかおかしいんじゃないかと、平気でみんな言い合ってるわけですね。で、それは決してその、なんて言いますかね、ただ単にその非難してるだけではなくて、やっぱりその時空に属さない自分というのはいるわけですよ。生徒であり、あるいは社員であるから、その学校とか会社の時空に属していなければいけないと、兼業禁止だと、ね、いう話があっても、想念の世界に兼業禁止っていうことはないですよね。だから想念の世界の自分というのは、それを超えて存在するわけで、ですからやっぱりその学校だとか、企業に属さない自分の想念の世界っていうのがあって、で、だからそこで当然表現するわけですね。そうするともう皆さんお分かりでしょう。なんで会社によっては、その、特にこのインターネット、ソーシャルネットワークを、あれを禁止するかですね。役人なんか結構そうなんでしょ。自分であの、Facebook やっちゃいけないとか、Twitter やっちゃいけないとか、なんか結構そういううるさい規定があるらしいんですね。要するにそれはですね、ますます閉じ込めるためですよ。ますます閉じ込めて、その役所というですね、時空の中にも完全に閉じ込めちゃうと。で、外出するのも全部ですね、届け出させると。逃がさないというですね、北朝鮮のですね、政治犯収容所。あれと同じですよね。ああいう状態にしておかないと、なんか怖いんでしょ。で、こうやって完全に、その5次元目の空間も閉ざして、その役所の空間に閉じ込めておいて初めて、こいつは言うことを聞く。すべて監視できるとも、こういう関係でですね、あれリーダーシップ成り立ってんだと思うんですね。ですから、それはやっぱりですね、もうすでに5次元目の空間が開けてってさ、世間の人たちがどんどんどんどん自分のね、意思想念の世界を広げてるのにですね、あそこだけ閉じ込めてるわけですから、まさに北朝鮮の政治犯収容所の世界で、だからそれは元気なくなってって、それはどんどんおかしくなってって、というのはもう、それは避けがたい現実ですよね。で、ですから、そもそもその、やっぱり、5次元目の世界において、想念の世界において、確固たるものを持ってない人は、このインターネットの時代には、実はリーダーになれないってことなんですね。ただ単に、その互戦でですね、なんかあの人が、あなたがと言っても、まあ、その人自身の人間力と申しますか、その人自身の価値観と言いますか、その意見、あるいは過去の行動、こういうものがですね、やっぱその人の実力、あるいはその人の本体になってきますので、その部分について、いいも悪いもなく、その人がやっぱり、その、想念上の空間でそれを表現できなければダメなんですね。だからやっぱり、まあ、その、みんな両方見てるわけですよ。その、学校とか、その組織、会社の中における、その閉ざされた時空における、その、リーダーと、あるいはその想念の世界で、ね、その人たちが、例えばその自分の校長とか、自分の会社の、ね、学校の校長とか、あるいはその会社の社長がですね、どんな人なのかと、ネットの検索なんかでこう見れると、ね、そういうもので見える世界と両方見てるわけですよ。ですから、もういいも悪いもなく、やっぱりそういう全人格的なもの、こうすべてをこう包含した人間、人間と人間としての対等な立場での付き合い、こっちが最初にあるんだというふうに考えると、実はすごく話はスッキリするんですね。その、一番最初にあるのが、実はその対等な人間としての付き合いが最初にあるんだと。生徒でもなく、先生でもなく、 社員でもなく社長でもなく同じ人として同じこう時空の中にいる、特に壮年の世界においては全く同じところに同じ場所にいるんだと、同じ場所で同じ壮年の世界にいて、でその壮年の世界の中で多少こう色合いが違いますからね、まあ、当然意見も違うし、まあ、過去についてのこういろんな考え方についても違うと、まあそれはあるんですが、とにかく同じ場所にいる対等な人間であると、これがあって、で今この場において生徒と先生あるいは社員と社長という役割分担をして、この役割分担はその本来一つであるものが二つに分かれることによって運動が始まるわけでしょ。ね、全く同じ人としてそこにいればずっとそのままなんだけども、先生と生徒、社長と社員ということに分かれれば、そこで学校あるいは会社という組織が動き出しますよね。動き出すことによって人々がもっと学ぶことができる、会社として世の中になんかいろんな貢献することができる、なんかこう運動が始まるわけじゃないですか。運動のためのまあ便宜的なですね、まあ言ってみればこの二極文化というものが、先生と生徒あるいは社長と社員という形でのこう立場の違いを生んでくるんだと。でですからこの立場の違いでそこにいるんだけども、まあ元は同じ一元的な場所にいる仲間でありますから、まあ立場の違いを超えて共有できるもの、共感できるもの当然あるし、あるいはその逆にこのせっかくこの役割を担ってんだから、やっぱり役割は全うするべきであると。役割を全うしない、何もしないっていうのはかえって良くないことなんだと。逆にその、もともと一つだからこそ、お互いにですね、それぞれ個性を生かして、立場を生かして、とことんなんか物事やってみようってことができるわけで。ですからそういう意味で言うと、その、二極分化した形の中でのこの組織の運営っていうのも、元は一つだと思えるから、これは一緒にできる、本気でできるわけですね。こういう形の発想でいくと、多分物事はうまくいくんだと思いますね。ですから逆はうまくいかないんですよ。そもそも先生ありきだと、そもそも生徒だと、そもそも俺が社長だと、そもそもお前が社員なんだと、そもそも俺が先生だ、お前が生徒なんだと、これが全てなんだと、インターネットみたいに余計なことするから雑音が入るんだと言ってると、これが徹底的にやっぱりその、うまくいかないんでしょうね。やっぱりもうそれはネットの世界、ソーネの世界が広がれば広がるほどですね、そういう考え方をしている人たちっていうのは誰からもやっぱり相手にされなくなってくるんじゃないですかね。逆にですから、この日本なんかの場合だと、このまさに20年間ですね、インターネットそのものは前からありましたけども、日本で普及が一般に普及し始めたのが1995年だったと記憶してるんですよ。で、あれからもう20年経ったわけで、この20年間っていうのは、まあいろんなドラマがそこにあったわけですけども、結局最終的にこの5次元目の世界と申すんでしょうかね、壮年の世界というものを全世界で本当に作り上げたってことだと思うんですよね。次元が上がると世の中発達しますから、 IT 技術を使ってこの5次元目の壮年の世界が一気に開いたことで、世界はものすごくある意味で発展しましたよね。まあいい発展悪い発展もありますが、要するに発展したことだけは間違いなくて、政治も経済も生活も教育もあらゆることが変わっていきましたでしょう。でやっぱりですからこの5次元目の世界が、壮年の世界が生まれた、時空が潰れた世界が生まれたってことによって、当然リーダーシップも変わってくるわけですね。ですからこのやっぱり20年間に何を得てきたのかっていうことが今すごく重要で、この20年間ただ単にそんなものがあるということだけでいると、こうみんなが共有している壮年世界っていうものに対してちょっとイメージがなかなかわからなくなってくる。こうなってくると、ちょっとやっぱりリーダーとして振る舞うにも、フォロワーとして振る舞うにもですね、どうしていいかわからない世界がちょっと読めない部分がある、全然理解不能の部分が出てくる、こういうことはものすごくあると思うんですね。あるいはその最近のね、若い人たちが、まあ、これ日本だけじゃなくて世界中そうだと思いますけども、壮年世界が先にどんどん発達しちゃうもんだから、現実の人間論が分からなくなっちゃうわけですね。ですから、それぞれ立場を分けて、それぞれ全力を尽くして、役割分担をするってことは、今度逆にできなくなっちゃって、なんかいつもみんな同じ場所にこう行って、なんていうのかね、つるんでるっていうか、たむろしてるって形になっちゃって、結局動けない。ね、せっかく生きてんだから、役割分担で、なんかいろんな役割を担って、行動していけばね、次元の数上がる、次元って言いますか、まあ、次元ですね。次元の数上がっていくわけで、柱の数増えていくんだから、多面体が作れるわけじゃないですか。ね、せっかくだから、もうね、 10人といるので、多面体を作ってですね、空間を広げてってですね、なんかいろんなことやってみようっていうことが、なかなかこうできない。だから、まあ自立してないというふうに見えることもあるし、あるいはなんていうか、その、役割分担で分かれていくということがあまり、その、意味がよくわからない。逆にだから、現実の3次元、4次元の、現実の軸、ね、現実のこの3次元、4次元の空間の方がよくわからないと。この時空のがよくわからないという人たちも逆に増えてしまったんですね。だからまあ何事もですが、両方バランス取るとは何事も難しいわけでありまして、だから今年配の人たちはどちらかというと、現実の時空の方のイメージが強くて、5次元目のその壮年世界がわからない。あるいは若い人たちは壮年世界が先に突っ走っちゃってるもんだから、現実の時空っていうものはよくわからない。まあこれで結構ですね、その、いろんな矛盾が、生まれて、それが顕在化してるんじゃないかなと思うんですが、まあしかしこれはですね、やっぱある時一体となるもんだと思いますね。やっぱりこの、例えばね、便利な車が生まれたと、で、車だけ乗ってたって、やっぱりそれはね、歩くこともありますし、ね、鉄道に乗ることもあるわけで、なんか便利なものがあるからといって、それで全部終える、すべて終えるわけではないですよね。やっぱりそれぞれ役割ってのもありますから、だから結局まあこうやって、たった20年ですよね。たった20年でこういう壮年世界が開けてきて、で、その出入り口の一番のツールがインターネットで、で、それに伴ってまあ、その、いろんな今申し上げた矛盾が生まれてんだけども、まあこれは時間とともに私は解消されていくものだと思いますね。例えば今若い人たちでも結構やっぱり職人さんとかですね、田舎暮らしに興味ある人も多いし、あるいは結構、なんて言いますかね、Facebook ですか？あれ、年配の人がよくやってるって話ですよね。だからまあ、そうやって、なんかこう、お互い相互乗り入れで物事、相互乗り入れで、なんか物事を理解しようという人たちも結構出てきてると思うんですね。まあ、友達同士 LINE でこう、会話するってのはあってもですね、その、まあ、いろんな形で LINE でみんな、そのね、話はできるんでしょうけども、まあ、そこは逆に言うと、ある種時空の潰れた世界ですよね。価値観とか思いなんかが割と気安く交流できる場がそこにあるわけで、そうすると、あそこの中で二極分化していったらなかなか難しいですね。二極分化っていうのは、ちょっと違う異質なものを含んでくるわけですから。だからもっとやっぱり社会がダイナミックになってくると、もっとやっぱり未知の人たちと話をしながら、対話をしながらなんかやっていこうという、空間を、時空を自分たちで作っていこうという、もっとなんかダイナミックなもの、これは当然出てくると思いますね。で、それがやっぱりなんか人間力という、最終的な人間力になっていくわけで、まあ今これだけね、不安な時代だからみんなちょっと引っ込み思案になってるけども、もうちょっとですね、なんか、ある種きっかけがあるとですね、社会ってゴロッと変わりますのでね、私はそこはもっと皆さん積極的に動けるようになっていくんじゃないかなと思うんですね。したがってこのインターネット時代のリーダー像と考えるとですね、今何をしていけばいいかっていう中に、やっぱりまず自分の人間としての教育っていうのはすごく重要だと思いますね。立場の中でのリーダーだけでは務まらないんですよと、価値観、行動を含めて人間としてのその尊敬に値する人でないとなかなか難しいですよと、まあわかりやすく言うとそういうふうに言えるんだと思うんですね。で、やっぱりこの自分を大事にするっていうこともすごく大事なことでありまして、立場の中での自分しかないっていうのはネット時代においては非常にそれは辛いことだし、あまり尊敬を得られないことでしょうね。まあ、今のアメリカのトランプ候補がですね、あれがどこまでそういうリーダー像にあるのかについてはですね、非常に私も疑問なんですけども、まあ、あれをいいとは私、はっきりと言わないですけども、でもとにかくあそこにあるのは個性でしょ？とにかく個性というものがあると。で、個性でうまくいかないところは直していくと。まあ、それはなんかトランプはありそうなんですね。だからやっぱりまあ、どんな人でもですね、まあ、一つあるのは、彼のトランプに見習うところがあるとしたら、勇気を持って人と会話してみるってことですよね。どんなトンチンカンで奇妙な考えだとしても、まあ勇気を持って人と接してみるっていうこと、これはなんかすごく大事だと思いますね。引き込まれないってことでしょう。ねえ、やっぱその辺のなんかタフネスっていうのを持ってると、だいぶ私、この世界は楽しくなっていくんだと思うんですね。逆にその壮年の世界から、改めて時空を作り直していかなきゃいけないわけでしょう、リーダーというのは。話は形に変えてはいけませんね。形を変えていくときってはなかなか大変ですから、やっぱりこの、いろんな意味での強さ、タフネスを持ってないとできませんので、 だからそういう意味で言ったら、このネットの世界なんかでね、いろんな人の考え方に接したり、現実に接するっていうことはすごく大事なことだし、有意義なことだし、実り良いことだと思うんですね。なんかその、ボートを揺さぶってはいけないみたいなことを考えてるから、やっぱりこう進展しないところがあって、やっぱりこれからのリーダーはやっぱこう、ね、狭い世界で閉じこもるんではなくて、むしろどんどんどんどん自分のやり方を広げていく、自分らしさを強調することで、ついていく人を見つけるというふうにやった方がうまくいくんじゃないかな、そんなふうに思いますけどね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、インターネット時代のリーダー像ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。